皆さんこんにちは、ガッツキャストです。やっぱりオバマさん当選してよかったね。なんかいろいろなニュースなんかによりますと、すごく白人の方の票も集めているらしく、ついに今回に関してはその、肌の色なんていうのを乗り越えた結果になったんじゃないかと言われております。これまでのですね、民主党候補、今白人の方が、立候補した時よりも白人の方の投票が多いというような結果も出てるそうなんですけどね。まあそんだけアメリカという国が今危機に面している、みんなの危機感も高い、そこで変革を求めているのかもしれません、ね、変革を求めた結果すごくどういった政治を行うか分かりませんが、すごくやっぱりその魅力的な、話術に長けている、ね、本当政治家としての話術に長けているようなオバマさんが選ばれたのかなと思ったりもするわけでございます。そんな変革を求めている昨今、私もですね、思うんですよ、思ったんですよ。この前共産主義も意外といいかもしれんなと。お話はですね、前回の日雇い労働の話に戻るわけなんですが、あんなに働いてこの値段かというようなきつさでしたよ。本当に半端なかったっす。で、一緒に働いた3人のね、アルバイトの男の子たちいるんですけど、僕を入れて3人の男の子たち。1人はね、今看護学校に行きながら、アルバイトしてると。看護学校の方でもちろん研修というようなね、実習ということでお金をもらいながら、授業もやって、そして学校も行ってというような形になるんですね。やっぱり看護学校ってまだ循環の免許も取ってないということなので、まあ、そんなことをしながらなんで定期のアルバイトができない、夜勤なんかもあったりするんで、そんなことでこういう日雇いのアルバイトをしてるんですという。もう一人の子は以前も派遣のアルバイトしていたんだけど、そこを辞めて今休職中で、それでそのつなぎとしてこのアルバイトやってる、今日が初めてだという男の子でした。まあその2人ともね、今日の仕事はきついと。特に看護学校に行ってる子はもう半年ぐらいこの仕事をね、日雇いのアルバイトをしてるんですけども、いろんな現場があるけど今日は本当に外れだと言っておりました。すごいきつかったです。こんなに働いてこの価格と。皆さん自分が一日働いてなんぼ稼いでるかって大体まあ把握してらっしゃるかもしれませんが、いいですよ、きっといいはず。世の中にはいろんな仕事があって、もっともらっていいんじゃないっていう仕事いっぱいあるんでしょうね。本当にきつかった。最初に僕到着しまして、まあ指揮官の方にですね、こうやってここで仕事してくださいと言われたんですけども、まあ、僕は初めてですので、何もかもがどんな格好で仕事をしていいかもわからないから、一応汗もかいているようにトレーナーと T シャツも持って行ってたんですね。でもまあそんなにいらないよと、普段着でできるよって言ってたんですけど、いやいやできませんよ。最初に連れて行かれたのは40フィートのコンテナの前、ここね、カスヤ郡の方にあります、なんとかロジスティックスとかいう、まあ、物流倉庫なんですよ。だから、でっかいコンテナが止まってきて、で、そこに、もうひたすら同じ商品がどんどんどんどんって運ばれてきて、それをまた、この福岡県内にあるいろんなお店に仕分けていくというね、まあ、物流倉庫。最初に行った現場、まあ、最初のね、コンテナはね、40フィート、約ね、8メートルぐらいあるかな、長さが。そして高さがね、3メートル半ぐらいあるんじゃないでしょうか。まあちょっともう誇張してるかもしれませんけどね、そのくらいのそのでっかい8メートル ×3 メートル半のコンテナにぎっしり詰まったビーフン2730個、一箱が10キロの段ボールがね、ずらーっと並んでるんですよ。もうそれをね、2730個ですよ。ですから ×10 ですので、そのコンテナに27.3 トンのビーフンが乗っとるわけです。誰がそんなん食べるんかということなんですが、それをひたすら ひたすらそのコンテナから倉庫に移すという作業をまずはやったんですね。なんかパレットと呼ばれるね、四角い板の上に、5本をペロッと並べて、それを8段に積み上げる。ですので、50×8 ですので、400kg。400kg 積み上げたところで、それを大きなサランラップで、カーッと巻いて固定しする。それをフォークリフトが運んでいくというような流れでした。最初ね、始めた時、僕50代後半ぐらいの男性とペアでやり始めたんですけど、まあ3メートル以上あるところにね、ずらーっともう詰まってるので、動かないんですよ。まず取り出すのが一苦労。自分の背の届くところをぐぐっと押し上げて、ぐぐっと押し上げて、でもその上に2箱ぐらい乗っていれば、そこはもう20キロの上に荷重があるわけですから、うーんってなかなか引っ張り出せない。ようやく引っ張り出したと思ったら、そこが少し傾いてくるので、その崩れたところから一個一個パレットの上にね、こう木の板の上にこう並べていく。四隅を揃えてやらないと、やっぱりね、こうなんていうんですか、バラバラのものを積み上げるので、運ぶ途中に崩れてはいけませんので、綺麗に積み上げてもいかなくちゃいけない。でも時間は限られているから、スピードも求められる。このでも8メートルの長さ、ずらーっと並んでいるね、ビーフンをずっと積み上げていくのかと思うときついというか、もうね、泣きそうになりましたね。僕8時45分ぐらいから修行したわけなんですが、もう9時半の時点にもう気分が悪くなってて、多分顔白かったと思うんですよね。吐きそうになってましたし、でようやく10時前に休憩が1回入って、ああもうこんなもう帰りたいと、ありえんわと。本当にね、10キロの段ボールをひたすら持ち上げてくださいよ。およそ10秒に1回ぐらい持ち上げてる計算ですからね。いや、10秒もかかってない時もあるかもな。また高いところから高いところだったらいいんですけど、低いところのを持ち上げて低いところに置くのって、またこれ腰にくるんですよね。そんなんでもうグロッキー状態で休憩が終わって、でも頑張ろうと思って現場に戻ったら、あ、君は今度はあっちの倉庫に行ってと、別の倉庫を指さされたんです。その倉庫のところにも同じく40フィートのコンテナがドーンとお尻から止まっておりました。あんなところに、まあ、止まっとうけど、まあでもまあこのビーフンよりやろう、10キロのね、段ボールよりやろうと思ってコンテナの方に行きました。で、中見てがっかりしましたね。今度はね、箱じゃなくてね、袋だったんですよ。よくホームセンターとかに行くと、紙の茶色いこう袋に中にこう砂とかが入ってるようなやつあるじゃないですか、肥料とか。あれなんですよね、砂の袋。一袋が25キロ。さっきのが10キロですからね、15キロオーバーですよ。しかも、まだ箱の方が持ちやすいわけですよ。砂袋って持ち上げるの大変ですよ。それがなんとこちらのコンテナに1040個。1袋が25キロですので、計算しますと、25キロ ×10 ですので、そっか、26トンか。26トンもの砂の袋をですね、積み上げていくんです。しかも先ほどは段ボールで四角だったんで、まあ角を合わせればいいんですけど、こっち砂袋ですから。でもこれをね、8段ぐらい積み上げていくんですよ。すっごく不安定なんですね。で、最初に僕が行ったら、先にその現場にいた男の子怒られてたんですよ。お前こんな積み方したら、この後は乗せられんめえが、やり直したよ。お前ちゃんと積み上げんと二度手前になろうが、とか言って怒られてるんですよ。だって砂袋だからしょうがないじゃんと思いながらも、お前まずそれやれとか言われて、もう最初にやったのがその積み直し。重い。大変でしたね。で、それでまあその積み直しが終わって、またコンテナの中に入ったら、もう一人の男の子はね、もうね、怒ってるのかなっていうぐらい険しい顔をしてるんですよ。くわーって。今日失敗は、今日外れば、ってずっと独り言を言ってて。僕はやっぱりこう、一緒にやるならね、ちょっとこう、和気あいあいと やりたいじゃないですか。だからこう、きついながらもこう話しかけたりするんですけど、全然目を合わせてくれないんですよね。もうきつい、もうこのあるやんわって言いながらやってて。でもその子は、ね、看護学校にね、通いながら、そうやってアルバイトしてるという、まあ、大変な学生さんでもあるわけなんですが、でもこの給料にね、疑問を持たないのかなと思うんですよ。まあ、この日は本当に特別きつかったわけなんですが、 もう昼になった時にはもうびっちょびちょで、もう僕は開き直ってやってはいたんですけど、もう足腰ガクガクですよ、昼の時点でですよ。まだ残りね5時間ぐらいあるわけなんですけど、でもあの仕事をねずっとやっていくのは波じゃないですよね。でもそこで思ったんです。もう一人ね、その後あの給食中の男の子なんかも加わってペースがガッと上がって、もうこれ1日で終わるかなっていう1040個のこの砂袋、結局これは砂袋ではなく中身はチョコレートの粉っていうことが判明して、さらに激怒なんですけどね。誰だこんな1040個ものこんな重てチョコレート誰が食べんだなんつって怒ってしまうわけなんですけどね。あのチョコレートはみんなのお腹の中にどこかで加工されてみんなのお腹の中に入っていくんでしょうね。原料はだから一緒なんですよね、基本的にね。そういうことがよくわかりました。でもそうやってまあ3人で力を合わせたら4時前に終わったんですよ、この1040個がね。まあその後もまた仕事をさせられるわけですけど、そんな中でこう2人にね、いろいろ問いかけてみたんですが、そういう基準が当たり前の彼らからすると、その給料ぐらいをもらえるのが当たり前で、僕からすると、あの倍はもらっていいやろ、いや 1.5 倍ぐらいあっていいんじゃないの最低っていうぐらいきついんです。給料に見合ってないんです。でもね、そんな現状でも受け入れて仕事をせざるを得ない立場の人たちもいるんだなってことなんですよね。これおかしくない、日本はおかしくないと僕はなぜかそこで思ってしまいました。こんなね、こう労働に対する対価、お金のその基準というのをもうちょっと見直していかないと、不公平感はねさらに高まって格差もねどんどんね広がっていくんじゃないかなと思った、今回の仕事でした。あまりにもきつかったので翌日すごく体調が良かったです。めちゃめちゃデトックスにはなりました。大きなうんこが出ましたよ。以上、カッツキャストでした。カッツキャスト。